リア、素晴らしい主の皆を褒めたたえます。今日も一緒に御声に耳を傾けていきましょう。今日は8月7日土曜日の箇所です。聖書箇所はサムエル記第1、17章41節から47節までです。それではまず聖書を読んでみましょう。
サムエル記第1、17章41節から47節。そのペリシテ人は盾持ちを前に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人はダビデに目を留めて彼を見つめ、彼を蔑んだ。ダビデが血色の良い、姿の美しい少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬か、杖を持って向かってくるとは。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い。お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かう。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を殺してお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の軍勢の屍を空の鳥、地の獣に与えてやる。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう。ここに集まっているすべての者も、剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。
アーメン。それでは今日の本文の内容のまとめを読ませていただきます。幸いな人をお持ちの方は御言葉の扉のページをご覧ください。ダビデがペリシテ人に立ち向かっていくと、ペリシテ人はダビデが若い少年であるのを見て彼をあざけりました。しかしダビデはイスラエルの神様の名で立ち向かうと宣言します。本日のタイトルは主の皆で勝利しよう、主の皆で勝利しようとなっています。まずは神様がどういうお方であるのかを本文から見ていきましょう。47節からです。神様は人間的に頼みとするものがなくても勝利されるお方です。ダビデは神様をよく知っており、剣や槍などの人間的な武器がなくても、神様は勝利なさることができるとしていました。神様は、たとえ私たちに実力があってもなくても、備えが良くても悪くても、そういったこと関係なく、ご自身の方法とご自身の力によって、ご自身の御心を成し遂げることができるお方です。ダビデは若くて小さい少年でした。けれども神様がご自身の力とご自身の方法によって御心を成し遂げることができるお方である。それを信じていました。ですのでまだ小さくて若い少年であっても、そして自分の手に剣や槍がなくても、大胆にゴリアテに立ち向かうことができたんですね。ここから私たちはどのように自分自身に適応することができるでしょうか。何か伝道しようとしたり、教会の奉仕をしていたり、あるいは神様のための何かの働きを、務めていたりすることがありますか。その時に何か私たちが準備をしたり、備えをしたり、実力を身につけるために訓練や学びを受けることも大切だと思いますが、それ以上に大事なことは、神様を信頼することではないかと思います。神様の御心であることがはっきり分かっているのに、いや、これを備えてからやりますとか、これがまだ足りないからできませんとか、まずは実力を備えてからチャレンジしますとか、そのような態度を示したことはありませんか？もちろん準備も大事ですけど、最も大切なのは神様を信頼すること、神様に頼ることだと思います。 もし神様がゴーサインを出しているのであれば、とこどんとチャレンジしていきましょう。ダビデのようにですね。続いて、今日の箇所から教えられる教訓について見ていきましょう。まず一つ目は、避けるべき行動についてですが、42節から44節までのところです。ゴリアテの反面教師の、この教訓ですね。このゴリアテという人物は、世の人の典型的な姿であると思います。つまり自分の実力を頼りにして、自分の能力や自分の経験によって生きようとする人間の姿です。そのような人の特徴は、うまくいくときにはものすごく傲慢になって人々を見下します。ここでゴリアテは少年ダビデを見下しています。そしてこのような人の特徴は、うまくいかなかったときには自分をひどく責めて落ち込んでしまいます。自分を頼りにして生きているからです。私たちはこのような考え方、このような生き方を避けましょう。傲慢になってしまったり、自分の実力を頼りにしてしまったり、また自分の能力を誇ったり、人々を見下したり、自分を信じて油断してしまったりすることがないように気をつけましょう。このような生き方、このような考え方は、神様を知らない人々が持っている生き方、考え方であることを覚えましょう。続いてもう一つの教訓は、46節からです。神様が与えてくださる勝利の目的を知りましょう。これが大切な教訓です。46節の最後の部分を読んでみたいと思います。ダビデはこう言いました。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう。アーメン。ダビデはこの戦いをどのように理解していたでしょうか？この46節の言葉から私たちはこの戦いの目的がダビデの勝利にあるのではなく、またイスラエルの民の栄で終わる、そのような目的でもなく、この戦いの目的は神様ご自身の栄光を人々に表し、神様ご自身が人々に知らされること、知られること。これが戦いの目的であるんだということをダビデは理解していました。何か主からいただいた恵みがありますか？主の力によって獲得した勝利がありますか？主の恵みによって刈り取ることができた素晴らしい収穫がありますか？ハレルヤ、それは良かったですね。けれども、それを獲得したところで終わりではないことを覚えましょう。主からいただいた恵みは人々に主の恵みとして分かち合い、また主によって獲得した勝利は主を証しすることによって完了します。主が知られること、主の栄光が人々に現れることがこの勝利の目的なのですから、もし自分が恵まれて終わったり、勝利してよかった、ハレルヤ、主に感謝しますと自分一人で満足して終わってしまったら、これは言い過ぎかもしれませんが、その戦いは無駄なことになってしまいます。つまり目的を達成しなかったことになってしまいます。主の栄光が人々に知らされること、人々に主が生きて働かれるお方であること、主が良いお方であることを人々に知っていただくことが、この目的なのですから、私たちが口を大きく開いて、主がこんなに素晴らしいことをしてくださいました。主によって勝利しました。主が勝利を成し遂げてくださいましたと知らせること。これが大切な、ゴールであることを覚えましょう。今日は神様が私たちの力や能力に頼らないで、ご自身自ら勝利をなさるお方であることを学びました。また、ゴリアテのように自分の実力や力に頼らないで、傲慢になってはいけないことも学ぶことができました。そして私たちに与えられる神様の勝利と恵みは、神様を人々に知らせ、神様の栄光を人々に表す、 目的を持っていることを学ぶことができました。皆様一人一人を通して神様の栄光が人々に知らされること、皆さん一人一人を通して主イエス・キリストが人々に現れること、心から祝福して祈ります。最後に一つだけ覚えていただきたいなと思いますけれども、神様の栄光を表すために自分が何か素晴らしいことをしなければという、そのような囚われに、縛られる必要がないことを覚えていただきたいと思います。神様がむしろ私たちの弱さを通して働かれることを覚えましょう。何か素晴らしいことをしなければ神様の栄光につながらないというふうに思う必要はありません。むしろ自分の弱さ、自分の足りないところを主に委ねていきましょう。それこそ神様が栄光を表す方法であります。今日の箇所の教訓を覚えましょう。小さくて弱い少年ダビデが神様によって用いられました。彼の手には剣も槍もありませんでした。しかし主を用いてください。主は何でもできるお方ですから、この者を通して主の素晴らしい御業を主ご自身でなさってくださいと捧げていくこと、委ねていくこと、信頼していくこと、それが最も大切なことだと思います。一言お祈りいたします。ハレルヤ、主イエス様、あなたの御名に栄光がありますように。主の御名のために私たちが生き、主の御名の栄光を人々に表すことができるように、この取るに足らない私たちを主をどうぞご自由に用いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。